それでは、詩編をお読みいたしましょう。詩編の第119編を、お読みいたしましょう。では、65節。詩編の第119編ですから、ちょっと長い詩編は119編、一番長いとこですね。はい、そこの65節という、またちょっと長めのとこです。65節で、ではご一緒に、65節から72節まで、をお読みいたします。エホバよ、汝御言葉に従い、恵みをもってそのしもべをあしらえたまえ。我汝の戒めを信ず、願わくは我に聡明と知識とを教えたまえ。我苦しまざる先には迷いねる、されど今は我御言葉を守る。汝は善にして善を行いた。願わくは汝の掟を我に教える。高ぶる者、偽りを企てて我に逆れ。我心を尽くして汝の悟しを守る。彼らの心は肥え太りて油の落とし。されど我は汝の祝いを楽しむ。苦しみに遭いたりしは我に良きことなり。これによりて我汝の掟を学び、汝の口の祝いは我がためには父の小金、白金にもなる。テテというところですね。その前はヘテ、その後はヨーで、その後カフ。これはヘブライ語のアルファベットですから、アルファベットの読み方ということで、ございますけれども、恵みを、65節、何時御言葉に従い恵みをもって、とありますから、神様の恵みということが私たちに常に注がれておりますことは感謝でありますね。けれども神様もこの御言葉に従って、ね、御言葉に従って、私たちを祝福してくださっている、恵んでくださっている、これは御言葉に従いと書いてありますかね。だから神様も神様の御言葉に従って私たちに恵みを与え、祝福を与えている、ですから何でもかんでも神様は恵んでくださる、祝してくださるではないんですよね。神の言葉、聖書の言葉、にないことはできないの、神様も、ですから神様も神の言葉の範囲の中で我々を恵んでいらっしゃる、我々を祝福していらっしゃる、ということですね。だから私たちもそこに気づいていきますと、じゃあ神の御言葉から離れないように、そこに恵みがある、祝福がある、だから神様にできないことっていうのはたくさんあるわけでありまして、私たちは神様だから何でもできると思って勘違いしているわけでございますけれども、何でもできないわけですね。特に神様の言葉、これは聖書に書かれてあります、神の言葉ね、この聖書の範囲の中でしか神様働けないということですね。それは、私たちがだから御言葉を我々がよく学ぶということは、知るということは大変重要なことだ。それは我々の信仰でありまして、信仰というのは知識の上に常に立っているわけですね。その知識というのはキリストの言葉、聖書の言葉、聖書の知識、 その信仰ということは最も重要なことですね。世の中の人は奇跡とか印とか不思議とか病の癒しとかなんかそういう産業の祝福とかそういうところばっかり目が行きますけども、最も大切なのは信仰ということで、信仰がなんで大切なのかということを時々思うことがあるかもしれませんけど、だから信仰に対する我々は認識を新たに持つということはそう重要で、なぜ信仰が大切なのかというと、まず信仰によって我々救われたから、信仰によらなければ人は誰一人救われることができないんですね、はい、だから、何時らは信仰によって救われた、聖書はそうありますから、だから聖書に書かれてあるこの信仰の言葉あるいは福音、まあ、福音といってもキリストの福音、それからお証し、そういうものを我々聞いたときに我々の中に信仰が生じてきて、そして水それのバプテスマをくぐって救われてきたわけです。ですから信仰によって我々救われた、だから信仰なくしては誰一人救われることできません、はい、じゃあその信仰はどこから来たかというと、聖書の言葉、神の言葉によって来た、神の言葉から信仰というのは生じてくるという、ね、だから神の言葉の大切さというのはそこにあるわけですけども、でも神の言葉だけで我々じゃあ信仰を今発揮しようと思ってですね、信仰をですね、持とうと思った時に神の言葉だけではダメなんですよね、神の言葉だけで私たちの信仰がじゃあ私は今必要なものが満たされていくように、ね、神様に信仰を持っていこうと思っても神の言葉だけがそこにあってもダメなんですね。もう一つこの聖書は何て言ってるかというと、その人その人の信仰というのはどうやってこう生まれてくるかというと、その人の口と唇から発せられる言葉なんですね。これもまあ言葉なんですよ、神の言葉とその人の言葉、うん、だから私たちはイエス様が何とおっしゃってるかというと、あなたの信仰があなたを救った、安らかに行け、ね、何時の信仰何時を救えり、それはあなたの口から発せられた言葉によってその信仰というものがそこに生じてくる。もちろんそれは神の言葉に立ってるわけですけどね、うん、ですからその人の言葉ですから、私たちは自分の口から発する言葉によって実はこれが自分の信仰を生み出している。だから自分の上になってほしくないことは少なくとも言わない方がいいです、うん、そうですね。だけど無意識のうちに言ってしまうことありますよね、まあ、言った方がなんかホッとするっていうか安心するっていうか、それはねやっぱり悪魔の誘惑っていうものに我々はよく気をつけて、悪魔はそういうですね、マイナスのことを口から言わさせようと、うん、なぜかというとその人の言葉がその人の上になってくるから、ね、この山に向かって海に入れと言うとも、ね、心の真珠の山はそのごとくなるべしで、マタイ伝十一章にありますように、だからその人の言葉を悪魔は言わせようとするわけ、だから私たちはなってほしいこと、ね、これからなってほしいこと、これからなるんだ、聖書の言葉に立って、ね、そして聖書の神の言葉がそう言ってるんだからそうだというですね方向に行けば、そうなってくるわけです、はい、そうですね。ですからまあそこを見て言った時に、今の現実の自分というものをこういつも私も振り返る、今の現実の自分というのは今自分が持っているもの、ね、それは過去に自分が言ったことの結果なんですよ、うん、口にしたことの結果なんですね、うん、だから、過去のことから今の自分が、うん、そうすると今自分が言っていることがこれから先の自分の姿がそこにあるとこれは信仰。だから信仰というのは神の言葉に立った自分の言葉によって生じていくんですよ、はい、でここをちょっとねよく 見過ごしやすいので、うん、だからこの信仰というのはすごく重要、はい、奇跡と印と不思議よりも重要。なぜかというと奇跡と印と不思議を受け取っていくものだから、信仰というのは、ですから、そこを見てまいりましたときに、まず信仰がなぜ重要かというと、最大限に我々はその信仰によってしか救われることができなかった。信仰によって救われてきたと、はい、そこには神の言葉があったし、私もハレルヤって言って主を賛美して異言を語った、これを言葉がそうですね、語ったわけですね。だから、それから主の皆を唱えた、ね、主の皆を呼び求めた、イエス・キリストの皆によって洗礼を受けたんです。その時にイエス・キリストの皆を宣言して、その皆によって洗礼を受けた、ですから、これ全て信仰、それからそこに発せられる言葉、それからそのベースに聖書の神の言葉というものが、うん、でこういうことはすごく重要。それからもう一つ、なぜ重要かというと、信仰なくしては神に喜ばれないからなんですね。逆に言うと神様を喜ばしていくということが我々の信仰、はい、ですから神様が喜ぶということが信仰なんですね、うん、神様を信じることじゃないんですよね。神様から信じられることが信仰なんです。神様を喜ぶことも神様から喜ばれること、ね、うん、だから、このいつでもこの方向性を我々はちょっとこう世の中の人と逆になってる場合がありますけれども、うん、神様を信じることではなくて神様から信頼されることが信仰、逆に、ね、だから、神を喜ばせていくということは、うん、どういうことかというと我々の信仰だというわけですね。だから信仰をなくしては神を喜ばせることができない、うん、神様は我々の信仰を見て喜んで、いらっしゃるということですね、ですからまあこういう意味で信仰はすごく重要であります、はい、このということで信仰というのは決して丸投げして神様お湯投げしますとは言うけれども、それは丸投げではないみたいなですね、はい、そこで、しっかりと私たちは聖書の知識に立っていないと信仰を持つことは不可能なんですね、はい、聖書を知らずして我々は信仰を持つことはできません、はい、ですから、神の言葉がいかに重要であるかということですね。それからもう一つ、なぜ信仰が必要かというと、それは、信仰によって歩んでいくから、救われた後に私たちはそうですね、我々は信仰によりて歩めばない、なんで歩むかというと、我々信仰によって歩む、なんで歩まないのか、なんで歩まないのかというと、聖書が言うには見えるところによっては歩まないって言うんです。まあ、道歩くときは見えるところを見て歩くんですけども、その信仰の結果を得ようと思ったときに、霊の世界の霊の法則というものを我々は学んでいったときに、それは我々は見えるところによって歩まない、信仰によって歩む、それは奇跡と印と不思議というのは、これは奇跡ですからし、うん、それを奇跡という結果を得ようと思ったときに、目で見える世の中の法則では無理なんですよ。これは信仰の法則っていうのがですね、だから霊の法則によって歩んで、それは信仰、これは霊の世界の法則ですから、うん、ですから奇跡と印と不思議を私は今必要だと、神様に働いていただきたいと思った時には、そうですね、世の中の物理的法則では無理なんですよ、うん、そうですね、だから、これは信仰の、そうですね、まあによって歩むと、信仰によって今ここで私は信仰によって歩むという必要があるわけです、うん、ね、道を歩くときに信仰によって歩めという話じゃないですね、うんうん、それはまあ見えるところで歩みなさいという道を歩くというね、 だからそこ の世界をね、我々はこの物理的な世界に生きてますけども、信仰の世界を歩んでるわけですよ同時に、はい、だから、このところに、だからこの、まあ、世の中には世の中の法則っていうのは、物理の世界には万有引力の法則っていうのがあると思いますね。万有で万物っていう、この宇宙に存在するありとあらゆるものの万有ですからね、うん、だから だから全ての人は力を持ってるわけですよね。万有引力の法則だから、引きつける力を持ってるわけですよ。この宇宙にある全てのものは何かを引きつける力があるっていうですね、うん、それは質量に依存するって、質量に比例するそうだから、重い人の方が軽い人よりも力があると、うん、喜んだわけです、うん、何も軽くなる必要はないだからそういうことで、うん、だからリンゴが落ちたのを見て引力があるって言ったんだが、まあ、ニュートンは言ったのが、まあ、あれは半分本当で半分嘘かもしれない、うん、ニュートンが思ったのはあれ、リンゴが落ちてきたんだけども、なんで月は落ちてこないのかっていう、そこから引力っていうのを、まあ、見出したら、数学で、だからその数学で証明できるっていうことは、数字で証明できるってことは数学のみですけれども、証明が可能な学問といったら数学のみですよね。もう一つ何かあるんでしょうかまあ私はそう思って、だからこのあとはみんな仮説に過ぎないって言ったら、もう過ぎないでも、まあそんなことって怒られるかもしれませんけど、まあまあ学問は一応そういうだけども、うん、だけどこの学問の世界にいる人っていうのは、いつでもこの守備一貫してるということを目指すんですよね。だから美しいんですよ、それが。確かにもう変わらない、ね、一貫したものがある、うん、つまり論理が通っているっていうことなのかもしれませんけども、うん、けれども、そのそういうそのことは世の中ではすごく重要な、なぜかというと、世の中では論理以上のものがないから、自分の考えを人に伝えていくのにそれ以上のものがないんですよね。だから論理を使うしかない。だけれども、その論理以上のものがあるのが霊の世界なんです、信仰の世界、うん、そこがよくわからないんですよね、なかなか私たちは。だから世の中で学問なりか論理なりを学べば学ぶほどですよ、その信仰の世界と少しそこにこのジレンマが生じることがあるから、神様のなさることっていうのは、神様から来るものっていうのは、いつも我々の一貫性がこう覆っていくようなことが多いんですよ。だけどそこに私たちのこの頭をもってして従わさせることができるかっていう、そういうことがあるわけですよね。だから私も今こう振り返ってみましたとき、特に男の人っていうのは、女の人、男の人ってまあこう脳に違いがあるけど、まあ男の人っていうのはそのですね、論理一貫したものをこう崩したくない、うん、ね、うん、だからそこにですね、神様の導きっていうのは全くですね、それを覆すようなことが多いわけ、うんうん、それをこうちょっと自分の中でその濁されることが多いわけ。神様、せっかく私が気づいたものをですね、崩さないでくださいと思うんだけども、簡単に神様を崩すこと多いわけ、うんうん、だまあ牧師してるとそういうこともたくさん経験されてる、うん、だいぶ昔の話だったんですけど、うん、そうですね、救われたばかりの信者さんが喜んで、うん、救われて喜んでね、帰っていかれた、うん、帰っていかれたのはいいんだけども、またやってこられた、うんうん、それでまたやってきて、そして一枚のこのなんか 紙を私にくださいまして、先生これにぜひ行ってください、うん、それでよく見たら、ネットワークビジネス の講演会の、それでそのだからもうね、あそうですかって、あそうですかって言って、あ感謝です、これに行きますと、別にこれ講演会なんだけど、こういうことは、まあ、何言っても気にしなくていいです、ただ豪勢な食事が出ますから、それをぜひ
私の代わりに食べてきて私はいけないからっていう、あ、そうですか、ありがとうございますって、少し頭の中少しおかしくなって、あの、辻褄がどうこう、だけどまあ、いや、まあ、やっぱり行く気持ちはそこに湧いてこなかったんで、はあ、うちの家内に言ったらですね、まあ、一食助かるんだから行けって言うんですよね。余計だからこの論理がね、私の中の、ね、一貫してるものが全部崩されていくような、ガタガタガタとですね、崩されていくような感じもしますね。ああ、それも神様かもしらんなと思ってですね。それだから、あの、二三の承認って聖書です。二三の承認。神様から来るものは、二三の承認が出てくる。そしたらね、やっぱりこれはいくら自分がどうだこうだって思っても、なんかね、それにあの、その当時は教会も暇だったしね。まあまあしょうがない、行ってくるが、行ってきたら、まあ、いろんなあの初めてずらなと思ってもらうでしょう、教会の集まりだったら行ったことあるけれども、そうだね、いろんな人が集まってきて、それからそれはいろんなこと、ああこういう世界もあるんだなと、それからなんかもう、まあ、たくさん、まあ、食事もその後出した、あ、こう食事をしに来たんだからね、あのこれであの感謝だなと思って、まあ、食事を食べるのはいいんだけど、周りをこうふっと見たら全員が女性が、もう女性だらけだ、よっぽど暇な人がいるなと思われて、また私の中でガタガタガタと、ね、崩れ落ちるものは、もう本当神様っていうのは、そういうこと多いですよ、もう本当にね、なんでなんでなんでっていうことを言うけれども、でその帰りに信者さんの家に寄ったわけですよ、ちょうど帰りもう それで信者さんの家に寄ったら、その信者さんがこういうですね、あの今私は新たな仕事をこうあの始めたというお友達がやってきて、それでその人からあの何かこう健康食品を買って飲んでますってね、あそうですか、またそれで飲んで、そして飲んでるうちに少しずつなんかあの、お金が、はい、まあだからああいうのは私はマルチ商法じゃないかと思ってですねだけどそうじゃない、まあそれでお金がちょっと入ってくるのがあるけども、私はそういうものは一切取ってません、いりません、そしてこのまああの体にいいと思って飲んでますってこう言うから、ちょっと待てよと、今いろいろ聞いてきたよなと思ってね、その今回あのね、それいくらぐらい入った、いや100円とか200円とか何十円とか100円とか、まあ、それでもね入ってくるものをちゃんといただくようにしなさいと、考えてみたらね、信仰というのは受け取っていくものですよ、だけどもそれをね、あのもちろんあの、あ合法的に自分の権利として、自分の権利がありながら受け取っていかないっていうのはこれ信仰がない、我らは権利は救われた時に霊のもろもろの祝福と権利をいただいているんだけども、まあ遠慮してるのか、あの拒絶しているのか、躊躇しているのか、いろいろあるかもしれませんけど、あのね、受け取っていかないというならば、これはあのちょっと考えた方がいいか、それであの、そうした方がいいんじゃないか、まあそこは私は教える、だから世の中の人から教えられたのかもしれない世の中、で そしてその方は、ああそうですかっていうことで、それは今になったらですね、ものすごく感謝して、だから神様っていうのはこう導く時って、我々はね、あの自分の頭とかあのいろいろ、特にあの牧師ですからね、あので聖書ということもありますけども、神様の導くことは我々がも中にすでに持っている一貫性を覆すようなことが神の導きであることが多いんですよ、過去振り返ってみると。でもそれ確かにその導きだったんだと思う、そこから出てきた言葉を伝えるということによって、その方もまあ感謝して、不思議だと。ですから まあここに書いてありますように、この68節ですね、68節、何時は善にして善を行いたも、願わくは何時の掟を我に教えたまえ、何時は善にして善を行いたも、ね、だからその神の掟、神の法則、霊の世界においては、絶対にならないことはならないし、
はい、
まあなることはなるんだけども、そこには条件が必要だ。で、私たちがするべきことがそこにあるということはいつも、気づいて、いくことは、でそれ気づかせるために神様もまた聖霊がいろいろとこう我々に必要な知識なり、まあ導きを与えようとしてくださってるんだと思うんですけど、ですから世の中の世界で、世の中においては自分の考えを人に伝えようとした時には、まあ論理以上のものはないです。今のところ論理が完璧ではありません、ありませんけれども、それ以上のものがない。だけど霊の世界、信仰の世界では神様はいろいろな方法を持って私たちを教え導き、くださるんですね、はい、だからそこのところはよくこう知っておいた方がいいと思うんですよね、そうですね、自分の中の主義主張、いろんなものを覆されるようなことがあっても、それが神の導きであることが多いんですよ。人間側からすると私の考えを、私の思いを神様はそうですね応援してくださるのが神様だというふうに思いたいんだけども、逆に覆すのが神様多い、そうですね。でもその方が結果を見た時に後は悟らんと、後になってあそういうことはあった、これ神様の導きだったかもなと、見えてくるわけであります。だから自分の考えを人に伝えるというか、なんていうのかな、この素晴らしいもの、これをですね人に伝えていくっていうのは難しいですよね。もうこれはもう8世紀ぐらいから馬耳豆腐なんて言葉があって、馬の耳に念仏っていう言葉もありますけど、価値のわからないものにいくらですね言ってもね、なかなかね通じないっていう、我々は今でこそこの福音の価値ね、聖書の神の言葉、信仰の価値っていうものも見えてきてますけども、それ分かんない時にいろいろ言われたってそれは分からないですよね、そんなのがパッと伝える方法があったらいいんですけど、ないですよ。ましてや例の世界において神様がですねご自分の祝福の道をですね我々に伝えようとしても分かんないですよ。我々先のことも見えないし、人間というのはもう本当にですね先のことがもう本当に分からない、その分からない人間にその神様はですね、なんとか伝えようと思っている。ところがですね過去のことはものすごくよく分かる、振り返ってみてればもう手に取るように見えてくる。だから後悟るということが多いわけですよ私たちは、だからそのね本当にねその人に感情する、だからその伝えるためにまあ一番最も有効というか今ある世の中での手段は論理しかないんだけども、けれどもですね論理そのものは正しいとか正しくないということの中身はまでは判断しないですね、でも正しくあっても正しくなくても正解であっても正解じゃなくても一応論理を通すしかないですね世の中においては、だけどもこの信仰の世界においては神様の世界においてはそれ以上のものがどうもあって、それは論理のような格好のいいものでないように見かけは思うんだけれども、それが覆されるような時もあるかもしれませんけれども、お祈りをしてそこに 2,3 の証人が現れてきて、そして導かれていくということがあると。 けれどもですね、けれどもこの福音を私たちが語っていくときに、このパウロが、パウロ先生が、あるいはペテロもそうですけれども、新約聖書においては、まあ、誠に随所で論理を用いているんですね。新約聖書が論理で書かれているというのはこれは間違いないですね、はい。ですからパウロも自分の意見を述べるだけではなくて、そこに証を付け加え、証っていうのはこれデータですからね、証を付け加え、そしてそこにですね、聖書の言葉、ユダヤ人であれば聖書というのは一つの前提としてあるから、まあ、聖書の言葉だから、聖書の言葉とお証と、そしてですね、自分のおすすめ、この3つが揃えば論理が通ってるわけです。だからそれで福音書は書かれてるし、まあ、使徒書簡もそれで書かれてる。けれどもある時には異邦人の場合は聖書を知りませんから、異邦人は、だから、パウロはそのアテネに行った時に、ギリシャのアテネに行った時にですね、アテネの人々は偶像の神々を祀っている人々で、そのアテネの人々に話をするのに聖書の言葉は引用してないんですよね、自分のおすすめと、それからキリストが復活したという、それに対するお証と、それからですね、このインテリの人々、アテネの人々、インテリが多かった当時、アレオパゴスの丘で、あそこはそういう新しい教えをですね広める、まあ、スピーチ台のようなところだった、まあ、そこでパウロ先生が説教、その時にそうですね、我々は神のうちに生き動きまたあるなりというですね、紀元前の多分これエピクロスとかいう人が書いた言葉、戯曲の中の一節ですね。また聖書の言葉はそこで使ってない、でもその聞いてる人々が知っている共通したその知識の中で、まあいわゆる、その言葉を使う、そうしたら人々はそれを、だからその我らは神のうちに生き動きまたあるなりっていうのは聖書の言葉じゃなくて、その以前のパウロ先生はこの言葉をもう一度別のところで使ってますよね、この人の言葉を。それはクレタ島の人々は嘘ばっかり作って彼がそう言ってその言葉を引用してますよね、そしてテトスに宛てた手紙の中で、クレタ島に置いてきたけど、あなたをそこに置いてきたけれども、まあ確かにそこの人々の島の人々はそういう傾向が強い、まあそういうこと言ってもけれども、それで論理が通ってるわけですよ、お互いが共通した常識と、それからですね、そのお証しのデータと、それから自分の意見を述べたら、その3つが通ったら論理が通ってる。だから福音書も使徒書簡も、特にパウロの書簡は論理的に書かれてる、自分のこの意見をですね、自分の考えを、これを人に伝えるためにはもうそれしかないのは、まあ事実そうです、だからこそ聖書というのはまあ世界中で、まあ、読まれている、救われていない人でも読んでいらっしゃるわけでありますけれども、まあそれはそうかもしれません。だからまあ、けれどもここにありますように71節ですね、苦しみに遭いたりしは我に良きことなり、はい、これによりて我何時の掟を学び得たり、だから苦しみに遭っているから何か悪いっていうわけではなくて、何か辛い時苦しい時があるかもしれませんけども、その時に私たちは神の法則を、信仰の法則を学ぶことができるならば、これ以上素晴らしいことないですよね。そうですね、神の掟が学べるということは信仰ですよね、これ。だからまあ経済的に豊かな時よりも、まあ貧しい時もあるかもしれませんけども、 経済的に貧しい時は信仰的に豊かだと書いてあるんです聖書に、はい、だからそういう時にはっきりその信仰というものが身につくわけですよ、どちらかというと。そうですね、だからこの人間って不思議なもんだなと思うわけでありますね。まあなぜかというとそういう時には神様って言って寄り添わないと生きていけないから、神様、その時に我々はこれによって何時の起きてを学び得たい。昨日も朝から全然知らない人が電話かかっていまして、それから相談してお祈りしてほしいって言うんですよね。全然会ったこともないし、あ、そうですか。それからいろいろ話を聞いてました。そしたらお友達、教会の信者さんがお友達なのか、その信者さんもそんなに親しいお友達じゃないと思うんだけども、福音を聞いて、そして一緒に聖霊待望をお祈りして異言を語ったっていうわけですね。で、それからしかもその方は世のキリスト教会の信者さんだっていうわけ。まあ、一応どこの教会ですか、まあ、県外だったんだけども、自分はクリスチャンだと。あ、そうですか、プロテスタント教会、それからカジキの教会の信者さんとのなんか接点があったようで、それから福音を聞いて聖霊を受けた、それからいろいろな問題悩みがあってまた相談したら、牧師がいるから牧師に直接電話 しなさいっていう、それでまあ私に電話、そうですか、それからまあいろいろと相談、それからもう一度で結局なんで電話かかってきたかというと、お祈りしてほしいって言うんですよ。お祈りしてほしい、じゃあお祈りしましょう、それから現状お祈りしますよって言ったら、はい、わかりました。で電話で一緒に、まあ、それから聖霊待望の時っていうのはよく声の小さい人が言いますからね、異言がを語ってるかどうかを確認しなきゃいけないので、気がついたらこんなにして顔のそばまで耳くっつけて聞かなきゃいけない時ありますけど、電話はありがたいなと思ったら耳に最初からくっついてますからね、それがよく聞こえるんだ、異言で祈ってる、ああちゃんと異言で祈ってるな、だから本当に、リモートのちょっと時代にはなりましたけども、それはそれでまた感謝のこともある、だからその方には、悩みと苦しみの中にもいらっしゃるようですけども、けれどもね、悩みと苦しみの中で自分がこう失っているものがにばっかり目が今いってるかもしれないけれども、失うだけのことというのはないですから、失ってる時は必ず何かを得ているんだからね、人間まだそうですね、不完全な体の中にまだ我々生きてますから、まあ肉体的にもですね、疲れを覚えたり弱気を覚えたりすることはたくさんありますよね。けどそういう時こそ我々は神様から得るものがあるわけです、不思議と、だからこれもね、だからパオロ先生ですら、パオロ先生聖書に何と書いてあるのと、パオロがエペソで行った印と不思議と奇跡と癒し、まあパオロの持ってる手ぬぐいすらみんな持ってってつけたらみんな病気が治ったって言うでしょ。神様は第3回目の伝道の時にパオロを通して、世の常ならぬ技を行ったと、尋常ならない技が行われていた、パオロに触れたものだじゃない、パオロの持ち物に触れただけでみんな癒されていったっていうのは、大変なね、神様は技を行っているわけじゃないですか。パオロが行ったんじゃないですよ、パオロを通して神様が行った、その証拠にパオロそのものは病で苦しんで悩んでたわけ、パオロ先生はね、だからパウロ先生はご自分の病は癒されなかったんです。そういうこともあるわけだから、いろんなことがあるわけ、けれどもそのために神様の力がその時に現れるということを神様はおっしゃった、我が力は何時が弱きうちに現れる、ね、 パウロ先生は3回も頼む、3回も神様に頼むってよっぽどのことですよ。そうですね、もうなんとかねこれを神様って言ってね、だからね、あのエペソの人々においてあれだけの奇跡と印で不思議と癒しを行っていったパウロは神様に用いられた器でありますけれども、ご自分はまあそういう弱気を抱えている。けれどもそれも必要なわけ、そのパウロにとっては。神様はそうおっしゃる。だからこれはね、神様とその人だけのしか知らないものっていうのはあるわけよね。まあパウロ先生がそれを自分で書いてあるから我々知ることができたわけ。だけども、まあ現れたることはこれは我々に属する問題ですけども、隠れたることは神に属する問題で、その人と神様だけの、まあ、秘密ってことも多いわけ。だからそれはね、まあそれもある、個々のケースもあるとけれども、一般的に病を癒さるべきものだということに我々は立っておるわけで、けれどもパウロ先生自らはその悩みと苦しみと戦いの中に、ね、この肉体のトゲと戦うと、ね、けれどもそれは私を謙虚にさせてくださるとこう言ってるわけ。だから得るものがあるわけ、失ってるだけじゃないんです。失ってる方ばっかりに目がいっていくんだよ、人間というのは。そういう時に、ところが神様はあなたが得てるものに 目を向けさせてくれた、ね、我が恵み何時に足れり、ね、そういう恵みのところに目が行くように神様してくれる。だから私の力、神様の力、神様が言ってるんですから、私の力はあなたが弱い時に全うされる、まあそういうふうにおっしゃったから、まあそれでパウロ先生はじゃあ自分の弱き部分がに目がいったわけ、そしてじゃあ私はこれから自分の弱いところを誇りましょうと、そういうふうに考え方が転換されていた。だからここは神の掟というものを私たちは、苦しみに遭いたりしは、まあ我に良きことなり、これによりて我汝の掟を学んでいくことができた。これもまた本当のことなんですよね。ですから、はい、ですから新約聖書ちょっと開いても終わりますけれども、まあエペソ書を見ていきますと、新約聖書のエペソ書、エペソ書ですね、はい、エペソ書も新書も何なんだこれ、エペソ書を見てまいりますと、エペソ書読もうとしたとこなくなったら、こういうこともあるから本当にだんだんとこれ日本聖書協会もね、聖書の想定がだんだんと弱くなってきてると、これしっかりとやってほしいんだけれども、コスト削減なのかな、これも思うんですよね。別に私が聖書を読みすぎたからこんなになったわけじゃないんですけど、だんだんとね、こうもうちょっと剥がれ落ちない聖書を作ってほしいですよね、これ。だから文具体の聖書だから、だからそういう意味ではデジタルの方がいいって言って、デジタルの聖書も私も何冊も買って読みましたけど、やっぱりデジタルはダメですね。まあダメとは言わないけど、持ち運びはすごくいいですけれども、ね、やっぱりこの文具体のこの聖書でないと、この欄外、米印がついてあって欄外にこう書いてあるそのものが全部カットされてますもんね、文具体のデジタルの聖書は、だからやっぱりね、それから もちろん印象もないしね、印象付きも印象もなくなってるし、まあしょうがないですもん。エペソ読みたいとこなくなってる人ってるから、もう別のところ読みましょうか。まあですから、このでは、もうエペソ書やめにします、はい、それでは、
使徒行伝を見てみましょう。使徒行伝、使徒行伝の、この使徒行伝の第19章を見ていきますと、使徒行伝の第19章をよく開きますが、この使徒行伝の第19章の10節11節をご一緒にお読みいたします。隠することを2年の間なりしかば、アジアに住む者はユダヤ人もギリシャ人も皆主の言葉を聞け。しかして神はパウロの手によりて世の常ならぬ力ある技を行いたも。まあエペソで本当に、パウロは、ユダヤ、最初はユダヤ教のシナゴグ街道でお説教してましたけども、そこではいろいろな反対者も多くて、このあとツラノの行動というのは、まあ大学の、まあ、当時のですね、2000年前の、まあいわゆる学問の公共の施設ですよね、あのツラノの行動、そこを貸してもらって、そこで福音を毎日毎日パウロは伝えた。街道じゃなかった、教会の中ではなかった、宗教施設ではなかった。そしてパウロはそこでこの福音を伝えていった。その福音の中心にあるのはキリストの復活なんですよね。常にキリストがよみがえったということ、これはですね、あの揺るがないデータなんですよね。当時ローマ帝国はそれをなんとか消そうとした、打ち消そうとしたけれども、その事実を、記録なくして事実なしだから、記録をなくさせようとするのがローマで、ね、だけれどもそれは不可能だった。今日までエイプリルフールっていう習慣になって残ってしまった。そのぐらいキリストの復活ということはエイプリルフールと関係があるんですよ、密接に、キリストは復活していないんだという嘘を、お金をもらってみんなつかされた、ローマ帝国から。だからこのキリストの復活というのは紛れもこれ以上の証がない。それは自分は実際復活したキリストと出会ったんですよね、パウロは。それからイエス様の12人のお弟子さんたちもみんなその証人です、目撃者です、証人。だから 2年間ツラノの行動でパウロは毎日毎日福音を伝えた、ね。だから福音を伝えていくというのは世の中で行うことですよね。その宗教の施設の中とか教会の中とか街道の中で行ってんじゃないです、まあ、最初そこでやってたんだけども、そこから追い出されて、それから、そこで毎日毎日福音を伝えた。そしたらどうなったかというと、アジアに住む者は皆、ね、ユダヤ人もギリシャ人も異邦人も皆主の言葉を聞いた。だから神の言葉、これが伝わっていく、これが信仰を生じさせるところの最も重要な、神の言葉ですよね。神の言葉の知識が広まっていったわけです、そしたらそこに当然信仰を持つ人々も起こってくるわけです。 そしたら当然それに付随してというか、その結果として奇跡と印と不思議が行われている。だから世の中の人はその奇跡と印と不思議を求めてしまいやすいんだけど、そういう傾向にあるんだけれども、そうじゃない、そのベースにあるものは神の言葉が広まっていくということ。そうですね。そういった時にパウロの11節、しかして神はパウロの手によって世の常ならぬ力ある技を行いたも。ね、ここよく読めば、神はパウロの手によってと書いてあるんです。パウロが神の手によってと書いてない。パウロが神の手によってこの技を行ったんじゃない。神がパウロの手によってこの技を行ったから、まあその後パウロの書いてる手紙を読んでみると、パウロ自身は病で苦しんでるわけ。
神様どうかこれをね私から癒してくださいと3度も祈ったと。だから神はパウロの手によって、ね、この尋常を習うわ。なぜそういうことが行うことができたかというと、神の言葉が広まっていったからです。だから神様にできないことというのがあるということは何かというと、神の言葉が広まっていかなければ神様は働くことできませんなかなか、ね、それからですね、神の言葉の範囲の中でしか神様は働けないということですね。でそこからよく見ていくと、祈りが、異言の祈りがなければ神様働くことできないですよ、ね、で私たち自分でこう体験して見えてくるところは何かというと、振り返って見えてくることははっきりと見えてくる。振り返って見えてくることは何かというと、自分の祈りが少なければ神様の働きも少なかったということなんだ、ね、異言の祈りが多ければ神様の働きも多かったということ、簡単なこと振り返ってみたら、だから私たちはこの異言の祈りというのは、個人的にもまたこの、まあ、みんなで集まってお祈りするときにも、異言の祈りがなければ神様働くことが制限されるということだね、これも見えてこないといけませんね、だから神の言葉が広まっていった、そのことのよって祈る人々も救われる人々も、それから信仰を持って歩む人々も増えてきたんですね。そうした時に神様の尋常ならぬ技がそこに起こってきた、ね、そう書いてありますね、だからそして19節にもありますように、魔術を行いし多くの者どもその書物を持ち来たり囚人の前にて焼きたるが、その値を数うれば銀5万ほどなりき、ね、魔術の書物っていうのがね、山ほど当時あった。当時って言っても2000年前ですからね、あの当時の書物っていうのは巻物ですよね。羊皮紙っていう、羊の皮とか獣の皮に書かれたもの、それは巻物ですよね。今このようなページをめくるようなスタイルができたのもすごい発明ですけど、その前は巻物だったと思います。それをみんな持ってきて、それ魔術書ですわ。これ言ってみればこの世の悪魔サタンの法則ですわ。それは、その悪魔サタンの法則に聞き従っていけば、当然それに支配され、縛られ、最終的には殺され、滅ぼされていくっていうのは、なぜか聖書にイエス様がそうおっしゃってますからね。悪魔の来たのは殺すためだ、滅ぼすためだと。私が来たのはあなた方に命を与えて、そして豊かに与えていくためだ。全然違いますね。聖霊を我々受けた神の霊は、聖霊はそうですね、これは私たちを自由にしていくもの。悪霊は、悪魔の霊は最初いいように思うかもしれませんけども、あなたを束縛していくものです。そうですね、だから我々はですね、聖霊を受けて、神様の御霊が我々を自由にしてください。悪魔はだから御霊って言うと、御霊というよりも聖霊と言った方が分かりやすいわけですね。御霊というと悪の霊も霊だから、悪霊も、だからイエスの御霊と言わないと、それはね、で御霊というのは霊って言ったら、もう御霊というのは人間の霊も御霊ですよ、だから、聖霊と言った方が本当は正確なんだろうけども、いずれにしても聖霊は我々を自由にしたね。つまりイエスの御霊は我々を自由にした。だけど悪の霊は、悪魔サタンの霊は我々じゃない、人々を束縛する、ね、どんどんとそれは滅びに至らせるということですよね、だからそういうことで魔術をね、行って、魔術を行いし多くの者どもと書いてあるでしょ。 だからどういうことかというと、じゃあ魔術を行っていた人々も救われてきたということですよね。魔術を行っていた人々もそうですね、福音を聞いて救われたということ。逆に言うと魔術を行っていようが何を行っていようが我々は福音を語っていくということです。そんなもの、そうした時にその人々はそこからまあ新しい魔術の一つが来たというぐらいの認識しかなかったかもしれないけど、最初は救われて、ああもうこれは自分が解放された、そこから自由になった、命を得たということを経験して、もうそんなものみんな焼いて捨てるということになってきた、はい、そうですね。だからそれが銀5万ほどだったから相当ですよね、うん、ね。だから昨日もある姉妹が お祈りしてくださいって言うから、あ何ですかって言ったら、いやなんか武術家という人が現れてきて、それが私にこの古代日本語の古代文字の竜の顔と文字を私のために書いてくれました、うん、これだけども書いたんだけども、それを家の中に貼るとなんか気持ち悪いんですけども、これいいですかねと思いますかまあそんなものはいちいち気にする必要ありません。我々はですね、でもその人にも福音が伝えられるというですね、機会を我々はまあ与えられたら福音を語っていくということですからね、うん、そういう人を別に避けろっていう話はありません、うん、そういう人も福音を伝えて救われたらもうそういうものはいらなくなったと、こういうふうになってくるわけですから、うん、そうですね。だからこの福音というのはキリストの救いを得させる神の力だと書いてある、ロマ書にね、うん、キリストの福音はですよ、キリストの福音は人々に救いを得させる、ね、真の誠の救いを得させる神の力であるんです。だから、まあそのものをいちいち気にするし、それよりもその方にも福音が伝えられるように、まあ、お祈りして、まあ、行けばそれでいいだろう、ね、だから当時魔術を行っていた人にも福音を語ってるわけだよね。だから福音は行き渡ってるわけです。そしてその人々がそれを聞いて救われてきて、救われてきたら今度は変わっていった、まあですから、そうして、20節、主の言葉大いに広まりて力をエシコと格のごとし、ね、そうした時に神様、イエス神様はですね、お前はそんなね魔術を行っているようなところに行って福音を伝えて何をしてんだなっていうことを言ってるでしょうか。言ってないですよね。その後イエス様が現れてきたっていうんだから、そして、パウロは何と言ってるかというと、21節に書いてありますように、これらのことのありし後、パウロマケドニアアカイアを経てエルサレムに行かんと心を定めている、我賢に至りて後必ずローマをも見るべし、さらにパウロはですね、ローマにまで行くという決意を持って、そしてこの福音を伝えていっているわけでありますね。だから、そういうことをこう、見ていったときに、イエス様は夜パウロのところに現れてきて、あなたはローマに行っても私を証ししなさい、イエス・キリストの福音、イエス・キリストを証ししていきなさいと、こう言っているわけでありますね。ということで、ございますから、この23章まで見ていきますとですよ、23章ももうちょっとだけ見ていきますと、23章、はい、では23章の、11節をご一緒に読んでいきましょう。その夜主パウロの傍らに立ちていたも、大しかれ何時エルサレムにて我に尽きて証しをなしたるごとく、ローマにても証しをなすべし、はい、まあパウロのところにイエス様は現れてきてね、そしてパウロに何て言う、大しかれ何時エルサレムにて我に尽きて証しをなしたるごとく、ローマにても証しをしなさい、ね、このことを 語っていきなさいとこういうわけで、我々が福音を述べ伝え、お証しを伝え、そうですね、おすすめをしていくことによって、イエス様はそこで働くことができるわけ、だから我々の口から語られる信仰の言葉、それから聖書の神の言葉、そしてそこにお証し、この3つが揃うと、これは一応論理が通ったということになります。そしてそれを神様が証明する、立証する。我々は証明しなくていいんですよね。我々はこの福音は本当ですよ、この聖書は本当ですよって証明しなくていいんですよ。私たちは神様がそれを証明するって言うんです。印と不思議と証を持ってこれを証明する、はい。だから我々は別に何も福音を伝えていくっていうことですね。証をしていく、そういうふうに聖書は書いてありますから、この17章にちょっと戻って、もう17章そこだけ読んでも終わりますけども、17章の、6節をご一緒に読みましょうね。17章の6節ですね。見出さざれば、ヤソンと数人の兄弟と町つかさたちの前に引き来たり、呼ばわりていう天下を覆したるかの者どもここにまで来たれる、はい。この福音をパウロたちが伝えているこの福音、ね、その福音を伝えている人々を何と呼んでいるかというと、世の中の当時の人々は天下を覆したるかの者どもなんだよ、もうね、天下を覆している人々がやってきた、ここにもやってきた、ここにも福音を伝えに来ている。で、実際ね、ここに書いてる言葉の通りに、その後かのローマ帝国がですよ、あのローマ帝国が土台からひっくり返ってしまったわけよ、福音によって、はい、ね。だから天下を覆したるかの者どもなんです、はい。この人々のね、パウロ一行のこの人々のね、このを通して神様は、でもパウロ自身は自らは弱さを持ってるわけですよ、自らの、ね、病を抱えているわけですよ。けれどもそれは神様は、パウロの手を通して、天下国家ひっくり返してしまったわけであります。ついにはローマ帝国が全部キリスト教になっていったっていう、まあそういうことにまでつながっていくんだけれども、まあまあまあ、本当にそういうところをこう見ていきましたときにですね、我々は別に何も証明しなくていいという、聖書はただこれを伝えている、ね、神様が働けるこの道というものを、神の掟を私たちが学んでいくことは幸いなことだと思うんですね。じゃあご一緒にお祈りをして終わることにいたします。